リームキングダム、ヒカルと
ユイの
明日へのランウェイ。この番組は JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階サテライトスタジオから生放送にてお送りしています。番組では皆様からのメッセージを募集しています。宛先はアルファベットで asu.runway@gmail.com asu.runway@gmail.com です。 SNS ではハッシュタグすべてひらがなで明日ランラジオをつけてぜひ一緒に楽しみましょう。皆さんこんばんは。4月28日金曜日、時刻は6時30分を回りました。本日からの新番組ドリームキングダム、ヒカルとユイの明日へのランウェイがスタートしました。皆様はじめまして、メインパーソナリティの花木ヒカルです。
同じくメインパーソナリティの佐々木ユイです。この番組はコマーシャルモデル、ポートレートモデル、レースクイーンなど様々にモデルとして活動する5人がパーソナリティを務める番組です。本日はメインパーソナリティの私たち2人でお届けいたします。
はい、4月も下旬ですけれども、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。入学式だったり、あとはね、入社式とか、いろいろあって新生活が始まった方や、あとはまあ部署移動があったりとかね、会社員の方だったり、あとはお母さんたちなんかはね、お子さんの弁当作りがねスタートしたりとかいろいろね、スタートされた方が多いのかなとは思いますけれども、いかがでしたでしょうか。
まさに私たちのように新たなスタートを切られた方が多いと思いますが、私たちはお互いの予定の合間を縫ってこの番組をスタートするために頑張りましたね。なんとか始まって安心しているところですけれども、
はい、
はい、
ということでですね、まずは私たちの自己紹介からいきましょうかね。
はい、
はい、では私から説明させていただきます。
はい、
はい、私は、広告モデルの花木ひかるです。
はい、
もともと OL として地元秋田で働いておりましたけれども、モデルになりたいっていう夢を諦められずに、はい、6年前に上京しました。で、今普段は広告モデルとしてテレビ CM や企業さんの広告、あとはお洋服の EC サイト、皆さんがお洋服をネットで買うときによく見るお洋服を着用しているモデルですね。はい、そんな感じで普段モデルのお仕事をしております。
はい、
はい、では続いてゆいちゃん。
はい、私佐々木ゆいです。芸能においてはモデルや女優として活動しています。もともと大学と大学院で法律を学んでいたバックグラウンドを生かして起業して、普段は法律系の事業をしています。私が好きなのが法律とファッションで、そこを関連付けた分野が皆さんもよく耳にする著作権という分野ですね。私自身に法律の要素はあるけどファッションの要素が足りないと思って、去年の8月に事務所に所属してモデルを始めました。今芸能活動を始めてから半年ちょっとが経ったところです。どんどんいろんなことにチャレンジしていくので、ぜひ見守っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、
今お聞きの皆さん、これから第4金曜日のこの時間は私たちの番組をよろしくお願いします。ぜひ一緒に楽しい時間を過ごせたらいいと思います。
はい、ということで私たちの番組は月末最後の金曜日というタイミングであることもあり、
はい、
今月ね頑張ったねっていういたわり合うこと、そして来月への活力になるようなラジオを目指していきたいと思います。
はい、
はい、そして一方通行のラジオではなく、リスナーの皆さんを意識して、で一緒にラジオを作りたいので、つながりを大事にしたいと思っています。
はい、
はい、ですのでラジオのみならず SNS を通じてつながる、老若男女問わずつながりましょう。そして時間を共有している私たちでハッピーを共有して、はい、ほっこり癒しタイムになったらいいなと思っております。ね、
はい はい、そうですね、幸せの連鎖って実際にありますもんね。
うん、ありますよね、は
い、そこで皆さんからぜひメッセージを募集したいんです。まず募集内容は、一つ目が皆さんの日常で起きたハッピーな出来事、皆さんの日常でのハッピーを共有して私たちに幸せの連鎖をあなたから起こしてくれませんか。そして次にお便り、募集するお便りは、各地で美味しいと噂のお店やお取り寄せグルメぜひ皆さんのおすすめを教えてください。美味しいものを食べると幸せな気分になりますよね。
ねえ、なりますよね、
はい、そして次3つ目は、
はい、3つ目が、人には言えないけど、うん、私〇〇頑張ったと思えること、はい、まあ、普段皆さんね、頑張ってることがあると思うんです、
はい、
で人にはまあわざわざ言わないけど、ちょっと頑張ったこと、うん、まあ、早起き頑張ってるんですとか、うん、自炊頑張ってるんですとかね、うん、はい、まあ、もちろんものすごい頑張りも教えていただきたいと思います、
はい
はい、でぜひあなたが頑張ったこと、この番組でご紹介させてください、うん、いたまり合いましょう。
あ、いいですね。
はい、で誰かの頑張りがですね、まあ、私たちだけでなく、さらに誰かのパワーになるかもしれませんので、うん、ぜひ お届けしていただけたらなと思います。
はい、
はい、では4つ目、
はい、
この曲を聴くとハッピーな幸せな気分になる、幸せを感じた時を思い出すなど、エピソードとともにリクエスト曲を大募集させていただきます。
はい、
はい、誰かにとっての幸せな音楽を聴いて、一緒に癒しの時間を過ごしましょう。
はい、
はい、ではこれらのメッセージの宛先は、番組冒頭でもお伝えしましたが、ラジオネーム、年齢、ご職業を明記の上、アルファベットで as.runway@gmail.com、 asu.runway@gmail.com、 SNS ではハッシュタグすべてひらがなでアスランラジオをつけて、ぜひ私たちへメッセージをお願いいたします。はい、ではたくさんのメッセージお待ちしております。
お願いします。
ヒカルとユイの明日へのランウェイ、
ではここからは聞かせてハッピーストーリーのコーナーをお届けします。
はい、
はい、リスナーの皆さんから寄せられた日常で起きたハッピーな出来事をご紹介して、うん、私たちとですね、あとリスナーの皆さんでほっこりお裾分けするコーナーです。
はい、
はい、ということで、まあ、先ほどもですね、うん、メッセージ募集内容をお伝えさせていただいたんですけれども、まあ、ぜひ皆さんの周りで起きたハッピーな出来事を番組を送っていただけたらなと思います、うん、はい、で本日はですね、うん、私ヒカルのハッピーストーリーをお届けさせていただきます。
聞きたいですね
ありがとうございます。私ね、今回このテーマを、うん、入れようって思った日に、うん、ちょうどすごいハッピーなことが起きたんですよ。
お
そうで、まあ、それをちょっと今日はご紹介しようと思うんですけれども、うん、私実はモデルの他にね、たまに赤ちゃんとかちっちゃいお子さんに、うん、まあ、携わるようなお仕事をしているんですね、うん、で、まあ、先日お仕事してた時に、まあ、ちょうどねお外でお店の前でお子さんがすごいギャン泣きしてて、そう、すごい赤ちゃんが元気よく泣いてたから、うん、もう元気に泣いてるなと思って私はそうですごい思ってたんですけど、うん、で、まあ、しばらくね近くにいたんですけど、うんうん、お母さんがね飲み物あげたりとかして、うん、あやして頑張ってたんですけど、うん、どうも泣き止まなくて、うん、そうで泣き止まないなと思ってたら、私たまたまお仕事のちょっと道具で新品のホイッスルを持ってたんですよ。
お
で持ってたので、うん、赤ちゃんに、まあ、ちょっとね近寄って行って、うん、でお母さんにもこんにちはって言いながら、
うん、
でホイッスルってなんかカラカラ鳴るから、結構赤ちゃんってこう聴覚働くので、すごい結構喜んでくれるんですよね。そうだから、まあ、もしかしたら泣き止むかなと思って、うん、ホイッスル持って力から鳴らしながら行ったんですよね。 そうで赤ちゃんに今ほらモテるかなとか言って、うん、音聞こえるかなとか言って、
すごい。
そうで近づいていったらなんか多分その音でやっぱり反応してくれて泣き止んだんですよ。
すごい。
いやそう本当もうねかれこれ多分10分ぐらいは泣いてたと思うんです、うん、そうでずっと泣いてた赤ちゃんが、うん、あの泣き止んでくれて、まあなんでそう赤ちゃんにおー泣き止んだねとか言って
すごい。じゃあたまたまその、うん、ヒカルさんが持ってる知識と持ってた道具が、
う
ん、
そう
して いいタイミングだったんですね。
そう本当に私もびっくりしたけど、
すごい、
ね、そう泣き止んだと思って、でもやっぱりねちょっとしたらまた思い出したのかな、うん、赤ちゃんが泣いてた原因を、うん、そうちょっとまたね泣いちゃったの、うんそうで泣いたからもう一回頑張ろうと思って、うん、もう一回そう持たせてたホイッスルを一緒にカラカラしてみようとか言って鳴らせて、うん、なんか聞こえるかなって言ったらなんか、うん、多分ちゃんと反応してくれて興味がそっちに行ったんでしょうね。またでも完全に泣き止んでくれて、
そう
あまた泣き止んだねとか言ってお母さんにもよかったですねとか言って
すごい。
そういやもう私もその瞬間最高に嬉しかったですね、
すごい。そのヒカルさんの行動で、うん、赤ちゃんも、うん、あまずはお母さんですねまずはお母さんがハッピーになり赤ちゃんも原因を忘れて多分ハッピーになりそうで何よりヒカルさんがハッピーになり、
いやそう本当に
すごい一つの行動で3人ハッピーにしちゃうヒカルさん、
いやいやいや
すごいまさに連鎖してますね。
そう本当なんかびっくりなハッピーでしたけど、
うんうん、
そうでしかもまあ私まあ、子供も今ねもちろんいないんですけど、でもともと一人っ子だったので、子供がね結構苦手だったんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなのにまあ今回ねこうやって泣きやませることができて、うん、もう本当に幸せな瞬間で、でもね本当にあの赤ちゃんも満足してほっこりしてくれたと思うし、うん、まあね、うん、お母さんも帰れて、まあ、ベビーカーをしてなんかやっと帰れる姿見てたら、うん、本当によかったと思って、そう
お母さんの背中を見て安心もできるし、まさにそのエピソード似たようなエピソード聞いたことあって、
あ本当ですか、
電車の中で泣いてる赤ちゃんがいて、うんうん、このシール渡していいのかな、シール持ってるんだけど泣き止ませてあげたいから渡してみようかな迷ってるっていうのを見たことがあって、う
ん
ね、優しいですよね。
いやすごい、
たまたま妹もそういうシールも持って、うん、赤ちゃんが泣いてたらシールをあげられるようにシール持ってるって言って、
すごい
すごい、
なんかでも確かになんかちょっとしたねなんかそういうものが役に立つことってありますよね、
うんうんうんうん、
へーすごい、
すごい救世主ですね。
そうそう私もたまたまねホイッスル持ってたからそう私
でホイッスル持ってたんですか、
あその仕事中でそうそう赤ちゃんに携わるようなお仕事をしてるので、そうそうそう、そのお仕事道具でホイッスル持ってたんです。
あすごい
って持ってたんで、うん、あちょっと使えるかなと思って渡したらそんなことがありました。そう、まあ、私のは、ね、こういうシチュエーションってなかなか珍しいというか、まあね、なかなかないのかもしれないんですけど、まあ、全然あの普段の生活でちょっとしたハッピーがあったら、うん、あの何でも大丈夫なので、うん、ぜひあの番組へメッセージお送りいただけたらと思います、
はい
はい、では聞かせてハッピーストーリーのコーナーでした。
ヒカルとユイの明日へのランウェイ、はい、続きましてミュージックのコーナーです。私がエンタメの力を実感したエピソードにまつわる曲をご紹介します。やってみたいと思うことがあるけどなんだか今は一歩踏み出す状況ではないなぁといろいろな理由をつけて躊躇してしまっている人の背中を押す曲です。新しいことを始めたい気持ちになる4月にぴったりだと思います、はい、作詞は明日はきっといい日になるや福笑いで有名な高橋優さんの曲で、有名なお菓子の CM に使われていたので聞いたことがある方もいるかもしれません、うん、それではまずはここで一曲お聴きください、
はい、
キング&プリンスで君を待ってる。はい、こちらキング&プリンスで君を待っているでした。私はあまり普段ジャニーズの曲を聴くことがなかったのですが、たまたま耳にして、そしてこの曲と自分の状況が重なって、さあさあどんどん前に進んでいこうと動き出せるきっかけになった曲だったんですよね。 はい、で歌詞はその様子が目に浮かぶしストレートでしたよね、うん、今聞いていただいたように、うん、はい、前半の一人ぼっちでいて他の子たちは輪を描いて遊んでいる、うん、そこには見えない壁がある。私実はこの部分がすごく響いたんですよ。普通の状況で聞いたら、うん、公園で確かに見たことありそうな風景だと聞き流してしまうかもしれないんですけど、うん、そうですね、うん、その時の私は大学院で勉強してる時で、うん、周りのみんなは大学を卒業したら就職して社会活動をしている中で、うん、なんだか社会から取り残されているような感覚でいたんですよね、うん、でまさに一人って楽だなと思って、はい、大学院の授業などで友達と会う以外はなるべく楽に一人でいたいって思ってた時期だったんですよ。
そんな時期
です、ね、で21、22歳で楽しいはずの時期なのに、うん、ずっとこんなに勉強しててしかもすっぴんに眼鏡で図書館行って、
うん、すごいめちゃくちゃ勉強頑張ってた。
毎日勉強しかしないで過ごしてて良いのだろうかと。で一人は確かに楽だけど楽さを求めて一人でいるのに勝手に不安になっていくっていう感覚があったんですよね。で社会からの疎外感を感じている人って今意外と多いんじゃないかなって思うんですよ、
う
ん
ね、うん、思う人もいますよね。そう、うん、
で自分の今やってることが社会に役に立ってるのかとか、うん、今自分がやってることを僕私がやらなくても社会は回っていくなっていう虚しさとか、うん、自分は何者に慣れていないんじゃないかとか、うんうん、私は当時社会で活躍するために今勉強をするんだって思ってたけど、うん、結局図書館と家と大学院の行き来で社会活動してないな、何も生み出してないなって思ってたんですよ。はい、でその社会から取り残されてる感覚が前半の歌詞とぴったり重なったんですね。
ちょうど状況と重なったんですね。
そ
うなんですよ。
でそしてサビに行って、うん、世界を変えよういつの日かじゃないよ今ここからその壁をぶち壊せ、うん、不器用に何度つまずいたって夢は叶えられる、そしてこの後に来るさあ踏み出せっていう、うん、伸びやかなメロディーがあるんですけど、はい、そこが自分が主人公となって主体的に動かなきゃ変わらないよ、タイミングを待っていても来ないよ、私はそういうメッセージだと解釈して、はい、でそして君を待ってる人、はい、社会があるんだから壁を越えて走ってでも歩いてでも来いっていう、そういうエネルギーを、うん、エネルギーがあふれる歌詞に聞こえたんですよね。
いやすごいもう絶対あの歌詞作詞家さん喜んでますよ。
高橋優さん
めちゃくちゃ喜んでる。そんなに思ってもらえて、
うん、こういう応援する歌って結構よくあるじゃないですか、うん、
ありますね、
で普段だったら聞き流してしまう歌詞も、うん、自分のタイミングがぴったりと重なった時に、うん、響く曲になるんだなっていうのを思って
ありますね、うん、そういうの、う
ん、でもしあなたにもこの曲が響いたなら、うん、踏み出すタイミングなんだと思うんですよね、うんうん、私は偶然耳にした曲に背中を押されました、うん、でたまたま耳にしたこのラジオであなたの後押しができたら、うん、こんな幸せなことはないですね、うん、この時間この川崎という地域で私たちの声を聞いてくれているのはご縁ですので、そんなご縁のあるあなたに役に立てたら私は嬉しいです、うん、そう心から思います。すごい熱いお話になりました。
熱い思いをたくさんありがとうございます、
はい、以上ミュージックのコーナーでした。
ヒカルとユイの明日へのランウェイ、
はい、続いてヒカルがお届けするワンポイントセルフケアのコーナーです、うん、はい、こちらのコーナーはセロトニンアップのコツをご紹介させていただきます、
はい
はい、ということでよく五月病ってありますけど、あの実は私ですね、うん、あの毎年のように五月病になるんです。そうだからあの事前対策が必要でして、うん、そうなので、まあ、リスナーの皆さんもね同じ方いるんじゃないでしょうかと思うんですけれども、うんうん、まあ、ということであの私が行っているセロトニンアップのコツとして、うん、まあ、本日は自然に触れる、はい、ということでお話しさせていただきます、うん、はいはい、まあ、皆さんはあの公園をお散歩したりとか、うん、ぼーっと緑を眺めたりとか、うん、あと川沿いを歩いたりすることありますかね、まあ、ゆいちゃんってある？
緑、うん、私川の流れの音が好きで、
あー、いいですよね、
川沿い隅田川沿い歩いてみたりとか、
いいですね、してますね、はい、そう私もね結構歩くのが好きであの緑を眺めて、うん、心落ち着かせる時間を、うん、まあ、意図的に、ね、よく作るんですけど、うん、そう、まあ、あとは太陽を浴びるとか
で、まあ、実際太陽を浴びるとセロトニンが増えるっていうのは、まあ、よく言われてるんですけれども、うんうんうん、まあ、あとは道端にねお花が咲いてたら、まあ、それを眺めるとか、うん、まあ、そんなことでもいいと思うんですよね、うんうんうん、で、まあ、自然に触れることで、うん、まあ、普段ね実際カツカツで、まあ、いっぱいいっぱいになることがあったとしても、うん、まあ、心穏やかな気分になることが、まあ、実感できるかなと思います、うん、はい、で実際私がよく、まあ、緑あるところを眺めて心を落ち着かせてますので、うん、まあ、ストレスフリーになることで自然と、うん、まあ、セロトニンも増えやすい状態になるので、うん、はい、まあ、やっぱり東京にいるとどうしても人が多いとかね、うん、そう、まあ、それだけでもやっぱりちょっと私も疲れてしまうこともあって
あ、秋田とは違います
よ。そうなんですよ、まあ、秋田はもうそもそもなんかこう結構人がやっぱり少ないのもあって、うん、自然が多くてっていう穏やかなとこだったんですけど、うん、そう、やっぱり東京の人の多さにはまだ慣れなくて、そうなんですよ。なので自然に自然と触れて、うん、自分も穏やかに過ごそうと思ってるんですけど。
大事ですよね。
そうですね、
毎年5月病になるっていうのは、
そう、
毎年、うん、もう1年、新しい学年になるときは分かるんですけど、うん、1年目から2年目とかの時もなるんですね
本当にそうだな。自分でなるの分かってるからいろいろ対策はするけど、うん、どうしてもなんか多分、ね、1年始まった段階で頑張ろうっていう、うん、その多分年明けから頑張ろうモードになっちゃうんです。
結構気合が入ってるんですね。
そう、多分で多分4月まで頑張って疲れたみたいな、うん、
ってことは1月から頑張ろうが始まって3ヶ月経って4月
変えて頑張りましたみたいな、5月疲れましたみたいななるから、そうなの、そうなので、今はね、なるべくこう自然と触れ合って、うんうんうん、そう、心落ち着かせるようにしてます、はい、まあ、ぜひね、まあ、皆さんもちょっと疲れたなってことがあった時には自然に触れてみることを意識してやってもらえたらなと思います、ね、はい、ということでヒカルのワンポイントセルフケアのコーナーでした。
はい、そしてこのまま引き続き、私は自己肯定感が高いってよく言われるんですよ、
はい、
でこの5月病になる時期にどう私が自己肯定感を保っているかっていうのを、うん、誰かの役に立てばいいと思ってお話しさせてください。
はい、ぜひ
私は冒頭にお伝えした通り、うん、大学院までは法律学んで、うん、法律畑にどっぷりいたんですけど、うん、そこから起業して芸能活動と違うジャンルにどんどん挑戦しています、
ね、全く違うところに入ってますよね、
はい、ワクワクするんですよね、うん、その自己肯定感の高さがあるから行動できる、そしてそこには特にポジティブさだったり、うんうん、特に私がこれをお伝えしたいって思っているのが、うん、失敗への考え方が私自身ポイントになってるんじゃないかと思ったのでお話しします、
はい
はい、で私は今までの人生でまだ27年間なんですけど、うん、多分人から見たら挫折したって思われるようなことでも、うん、自分では挫折だと思ったことがないんですよ。
すごい強い
なんでそんなにポジティブなのか、うん、私は全ての出来事をまだ途中だ、これは過程と考えているなっていう風に今回このコーナーを担うということで考えてみた時に思ったんですよね、うんうん、
はい
はい、今失敗したように見えることも後からそれがどう作用するのか、うん、自分が死ぬ時にはどうなってるかなんて誰も知らないんだから、うん、そうですね、今まで作った点と点を線で結ぶ努力をこれからしていけばいいっていう風に、うん、考えるんですよね。
いや、すごいですよ27歳でそこまで考えて、いや、すごいと思います
でも、ね、皆さんも落ち込んだ時とか、うん、もう5月病になってちょっと憂鬱だなっていう時もまだ今は過程で、うん、この後ストーリーが続いてる、ただでは立ち上がらないぞ、この経験に何かプラスアルファの価値をつけてみせるんだっていう気持ちで行動したら、山あり谷ありの谷も山への伏線になる、そう考えると明るい気持ちでいられるので、うん、どんどん前のめりに進めるんじゃないかって思うんですよね、は
い、いや、勉強になりますよ
いや、もうなんかもうなんか僭越なんですけど極めてるものが何もないとかね、もう私も全部中途半端だなって思ってるんですけど、うん、でもそれでネガティブになりそうな時はこの考え方を思い出してくれたら嬉しいですね、はい、その中途半端なチャートをだんだん丸に近づけてったら、うん、自分だけの価値が生み出せるんじゃないかって、少なくとも私はどんな状況でも前向きに生きてチャレンジしていける原動力になっている考え方なので、うん、誰かの気持ちを楽にする参考になれば嬉しいです。
はい、
はい、では最後にお知らせです。
はい、
はい、私佐々木優衣は5月12日から5月15日まで明日星2023という舞台をここのラゾーナ近くですね、ラゾーナ川崎プラザソルというところで行います。
はい、
そしてもう一つ舞台がありまして、これも5月なんですけれども、うん、
5月いっぱいですね、
はい、5月31日とあと6月2日から6月4日まで、はい、野郎ども島が見えたぞ2023という舞台をやります。
はい、
はい、こちらもなんとたまたまなんですけれども、会場がラゾーナ川崎プラザソルという
すごい
なんだか、はい、川崎にゆかりがありまして、はい、200ゆかりではないですね、ご縁ですね、はい、200人も入る大きなホールなので、一生懸命舞台稽古を今励んでおりますので、ぜひ見に来てくださったらありがたいです。
はい、はい、ぜひ皆さんお時間あったら遊びに行っていただけたらなと思います。
お願いします。
はい、ということで、はい、そろそろお別れの時間が近づいてきました。
早いですね。
公式ツイッターではすべてひらがなで、うん、ハッシュタグアスランラジオで検索すると出てきます。
はい、
でラジオブログにて本日の再放送がお聞きいただけますので、ぜひお楽しみに。
はい、
はい、次回のドリームキングダム光と結衣の明日へのランウェイ放送日は5月26日金曜日18時30分からです。
はい、
はい、それでは皆さん、今週も素敵な週末をお過ごしください。
はい、
お相手はモデルの花木ひかると、
モデルと女優の佐々木結衣でした。
またね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。